皆様こんにちは。世界中がコロナウイルスで大変です。気が荒れない毎日ですが、3密を避け、手洗い、マスクを使用し、みんなで乗り越えましょう。それでは広報報酬6月号をお届けします。本日のトークです。コロナに負けるな、大事な。今月の調子、新型コロナウイルス感染症は私たちの生活に大きな影響を与えています。この危機を乗り越えるには私が一つになることが必要です。町の公式フェイスブックで大津町の好きな気持ちを表現してほしいと呼びかけ、いただいた写真と表紙が作っております。その表紙には洗いマシンや当時の各メンが出されています。ご協力ありがとうございました。少しずつ取り戻そう、活気ある街、新しい生活様式支援マシン。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を長期的に防ぐため、買い物や食事など日常生活の様々な場面において新しい生活様式による感染対策を心がけてください。皆さんのご協力をお願いします。日常生活の各場面別の生活様式、買い物、接触を減らすため電子決済の利用、娯楽、スポーツ、狭い部屋での長い間違い、食事、大皿を避けて配達、回し飲みは避ける、働き方の新しいスタイル、仕事、テレワーク、自宅出勤、オンライン会議の活用、感染予防の基本です。身体的距離の確保、2メートル、人との間隔はできるだけ2メートル空ける、マスクの着用、症状がなくてもマスクを着用する、手洗い、家に帰ったらまず手や顔を30秒かけて洗う、移動、地域間の移動は控えめにし、誰とどこで会ったかメモしておく、高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には体調管理をより厳重にする、日常生活を営む上での基本的生活様式、3密の回避、1密閉、2密集、3密接、こまめに手洗いや指先消毒、換気を行うことや体温測定などで体調の確認などにしましょう。新型コロナウイルス感染症に伴う個人向けの支援です。知っていればもしもの時にきっと役立ちます。個人、経済的支援のまとめ。特別定額給付金10万円。緊急経済対策としての国民1人当たり10万円が支給されます。給付を希望される人は忘れずに申請してください。対象は令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されているすべての人、受給権者、世帯主、申請、1、郵送方式、世帯主へ申請書類を郵送しています。必要事項を記入し、確認書類を同封して返信用封筒で返送してください。申請書類が届いていない場合は窓口までご連絡ください。2、オンライン申請。マイナンバーカードを持っている人が申請できます。マイナポータルで申請手続きを行ってください。申請期限は8月11日火曜まで。記入方法に不安がある人は町民交流施設オークスプラザの専用窓口をご活用ください。特別定額給付金専用窓口は電話096-285-7787です。子育て世帯への臨時特別給付金、 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対して臨時の特別給付金、一律金が支給されます。支給額は対象児童1人につき1万円、6月に支給します。括弧公務員支給対象者を除きます。対象要件は令和2年4月に括弧残額分を含みますの児童手当の受給、特例給付は2月一律5000円の受給者は除きます。支給方法は令和2年4月または3月分の児童手当の振込先口座に振り込みます。支給を受けるにあたり申請は不要です。括弧公務員支給対象者は必要です。対象者には5月下旬に通知を送付しています。支給を希望しない場合は6月2日までに申し出書を検討するか窓口まで記載してください。役場福祉課福祉係電話096-293-3510。住居確保給付金、就職に向けた活動をすることなどを条件に一定期間家賃相当額を家主に支給します。収入基準、支給約金に要件があります。詳しくはお問い合わせください。大津町社会福祉協議会電話096-293-2027です。新型コロナウイルス感染症専用相談窓口、感染が疑われる場合など、県ではこれまで県保健所10カ所県庁に相談窓口を設置し、新型コロナウイルス感染症の疑いがある人からの問い合わせなどに対応してきました。専用相談窓口を開設し、窓口を一つにして対応することになりました。熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口コールセンターの電話番号です。電話096-300-5909、24時間対応しています。電話による相談ができない人についてはファックスでの相談も受け付けています。受付相談時間は午前9時から午後7時まで。県相談窓口ファックス県健康危機管理ファックス096-383-0607。相談の目安です。これらに該当しない場合の相談も可能です。息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱などの強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある人や透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状があるか、上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合、症状が4日以上続く場合には必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐにご覧してください。新型コロナウイルス感染症に伴う事業主・中小企業向けの支援です。対象となる場合はぜひ活用ください。個人事業主・中小企業経済的支援のまとめです。緊急経済協力金、町、新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが激減している飲食・宿泊業の事業者の自主的な感染拡大防止の取り組みに協力金一律10万円を支給します。対象は次のすべてを満たすものです。1、申請時に飲食業または宿泊業を3ヶ月以上営む。2、飲食店営業または旅館・ホテル営業許可書があります。 3、感染症拡大防止の取り組みに協力している。申請方法です。申請書兼請求書、必要事項を揃えた通帳を郵送または窓口の受付場所に投函してください。申請期限は7月31日金曜日まで。申請場所、まちづくり交流センター。郵送場所、大津町大津1189-2、大津町まちづくり交流センター前です。大津町役場商業観光課、役場商業観光課。電話は0962933-3115です。雇用調整助成金。行政悪化を理由に事業主が従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成する制度です。現在特例措置が行われ、手続きなども簡素化しています。熊本労働局職業対策課本室、電話096-312-0086。新型コロナウイルス感染症についてどこに相談してよいか迷ったら、事前予約制の総合相談窓口、受付場所は町まちづくり交流センター。受付時間は午前9時から午後3時、平日のみ、正午から午後1時を除きます。翌日は週に2回行政書士が相談を受け付けます。協力、熊本県行政書士会菊池支部です。受付時間は毎週月曜日、金曜日、午前9時から午後3時受付です。国や県の各種補助制度や各種融資制度、外国人在留資格の取り扱いなどなど、菊池地域の身近な行政書士が直接対応します。この機会にぜひご相談ください。電話は096-293-3277です。新型コロナウイルス感染症対応支援金。県の制度融資を活用した民間金融機関を通じて行う実質無利子無担保据え置き最大5年の融資を実施します。また信用保証、セーフティーネット保証4-5号、危機関連保証の保証料を減免します。制度を利用する場合は取引のある金融機関、または最寄りの取扱い金融機関を相談してください。事業者の皆さんが支払った所定金利括弧 1.9% 以内は、必要書類の提出を県がキャッシュバックします。対象要件は、同制度でセーフティーネット保証4-5号、危機関連保証を活用したときに、今日の要件を満たせば、保証料、利子の減免を行います。利用条件は、個人事業主、括弧小規模の場合、売上 15% 減、売上 5% 減の場合は、保証料なし、減利なしとなっています。利用条件が法人中規模事業者の場合は、売上 15% 減の場合は保証料なし、金利なし、売上 5% 減の場合は保証料は2分の1となっています。その他の要件、融資限度額3000万円、補助期間、保証料全期間、利子補給の3年、条件変更に伴う追加保証料は自己負担となっています。融資期間は10年以内、うち元本据え置き期間5年以内、担保なし、保証人条件を満たせば利用です。必要書類、融資金、1金融機関必要書類、2信用保証協会必要書類、3市町村認定書類、法律に基づく売上高減少の書類など、詳しい内容については取引のある金融機関または商工会にご連絡ください。取り扱い金融機関です。肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、 天草信用金庫、熊本県信用組合及び熊本県石信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、西日本銀行、長崎銀行、北九州銀行、大和銀行、横浜工銀信用組合、大分銀行及び18銀行の本支店、大津町商店、電話番号096-293-3421、持続化給付金括弧国オンライン申請のみです。感染症拡大の影響で営業自粛などにより大きな影響を受けている事業所や農林漁業者などに対して再起の糧として事業全般に幅広く使える給付金です。給付額は売上の昨年度同月減少分が最も多い月かける12ヶ月分の金額が給付されます。ただし法人の場合は200万円上限、個人は100万円が上限です。支給対象は売上が昨年度同月比 50% 以上減少している資本金10億円以下の中小企業、または個人事業者、各個農業法人や医療法人、NPO 法人などを含みます。支給金額算定方法は、2019年売上総額、各個事業収入、引く2019年から2020年の同月売上比較で 50% 以上減少し、かつ一番金額が少ない月の売上かける10年となっています。申請サポート会場が設置されています。自身で電子申請を行うことが困難な人のために申請サポート会場を設置しています。予約が必要。開催場所は熊本商工会議所の使い大会議室、かっこ熊本市。予約方法、1、ウェブ予約。持続化給付金の事務局ホームページよりご予約ください。2、電話予約、かっこオペレーター。午前9時から午後6時まで。電話0570-077-86。休日も可です。必要書類は、中小法人などの場合、1、確定申告書類別表の控え1枚。収受日付印が押されていることを確認。2、売上台帳や帳簿など、対象時期の月間事業収入がわかるもの。3、法人名義の口座通帳の写真。個人事業者など、1、確定申告書類、2019年分の確定申告書第1票の控え1枚、収受日付印が押されている。青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控え2枚も必要です。2、申請者本人名義の口座通帳の写真。3、本人確認書、括弧住所、氏名、明瞭な顔写真がある身分証明書。電子端末と必要書類をお持ちいただくと、総合相談窓口、括弧町づくり交流センター内でも申請サポートを受けることができます。事前予約が必要です。中小企業金融給付金相談窓口は、電話0570-78-3183、休日も可となっています。事業継続支援金、各個県、郵送申請のみとなっています。感染症拡大の影響で営業自粛などで大きな影響を受けている事業者のうち、国の持続化給付金の対象にならない中小企業者、各個個人事業主を含むへの給付金です。国の持続化給付金との重複申請はできません。給付額は法人最大20万円、 個人事業者最大10万人。支給対象は売上が昨年の同月比 30% 以上、50% 未満減少している資本金10億円以下の中小企業、または個人事業者。申請期限は令和3年1月15日金曜日まで。これは予定です。必要書類などはホームページをご覧ください。県商工政策課事業継続支援金係は、電話09213-7070です。就業要請協力金、県、郵送申請のみ。県では4月21日に感染拡大防止のため、休業要請や依頼などを行ったことに伴い、条件を満たし全面的に協力をした中小企業要請協力金、一律10万円を支給します。詳しくは電話でお問い合わせください。対象は次の要請を全て満たす人。1. 熊本県で休業要請の対象施設を運営する中小企業者、個人事業主を含む。2. 休業要請を実施する4月21日以前から、休業要請の対象施設を必要な初認可を受けて運営している。3. 4月22日から5月6日の休業要請期間すべての期間休業をした。正当な理由により困難だった場合は、4月25日開始でも可能な場合もあります。4. 暴力団解除条例に規定する暴力団、暴力団員等、または暴力団密接関係者ではない。申請方法です。申請書類を揃えた上で封筒を郵送してください。感染防止の関連から窓口での受付はしていません。申請期限は6月30日火曜日。これが予定です。郵送場所、郵便番号 862-8570、 熊本県商工政策課休業要請協力金係、住所記載は不要です。申請書類は、あ、申請書、県ホームページまたは町交流センターで入手可能です。い、誓約書、県ホームページまたは町交流センターで入手可能です。う、休業要請前より営業実態が確認できる税務署の受付員のある確定申告書の写し。え、休業状況が確認できるポスター、ホームページの写し。お、口座番号が確認できる通帳などの写し。県商工政策課休業要請協力金専用相談窓口は、電話 096-333-2828。受付時間は午前9時から午後7時まで。休日も可です。各保険の保険料が減免、または免除になる場合があります。適用には申請が必要です。国保、介護保険、後期高齢国民年金、減免や免除申請のまとめ。保険料、税の減免制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる請求事者の収入が減少した人は、申請により国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減額または免除になる場合があります。対象は、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる請求事者が死亡または重篤な疾病を負った場合、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の1から3の全てが当てはまる場合。1. 事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上であります。減少額は保険金、 損害賠償により補填されるべき金額を控除した額となっています。2. 前年の合計所得金額が1000万円以下であること。3. 減少することが見込まれる事業収入など以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。事業収入などとは、事業収入、不動産収入、参入収入、休業収入のことです。介護保険料は1と3が該当すれば対象となります。納付が困難になった場合は、猶予される場合がありますので、詳しくはご相談ください。国民健康保険で役場税務課住民税課会、電話098-293-3111。介護保険料は、役場介護保険課、介護保険係、電話096-293-3111。後期高齢者医療保険料、役場健康保険課、国保医療係、電話096-293-3114。市町年金相談所をご利用ください。毎月第3金曜日に年金事務所相談員による市町年金相談所がオフィス講座に開設されています。これは予約制となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合もあります。熊本西年金事務所、年金に関してのご相談、電話096-355-0142、役場住民課住民係、これは予約が必要です。電話096-293-3112。国民年金保険料の免除。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が相当程度まで下がり、保険料を納めることが困難である人は、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。対象者は次のいずれも未達成者。2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響に収入が減少した人、2月以降の所得状況から見て、高年中の所得の見込みが現状の国民年金保険料の免除などに該当する水準になると見込まれる人。免除対象期間、2月以降の国民年金保険料。必要なものは、免許証などの身分証明書、印鑑、学生証、学生のみです。申請書は窓口に用意してあります。役場住民課住民課会、電話は096-293-3112です。傷病手当金の支給です。給与などの収入がある人で、新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがあり、十分な収入が得られない場合には、傷病手当金が支給されます。受給には申請が必要です。必ず事前に電話でお問い合わせください。対象者は、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している使用者、給与などの収入があり、新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われることで療養のため会社などを休み給与収入が減少した人、脳に複製剤3日間連続した期間があり、4日目以降も脳に複せず4日目以降も支給対象日が1月1日から9月30日の間にあり、支給額は直近の継続した3ヶ月の給与収入の会計額割る労務日数かける3分の2かける支給対象日数となっています。役場健康保険課国保医療係の電話番号は096-293-3114となっています。新型コロナウイルス感染症に伴う学生・保護者向けの支援です。児童・学生・保護者対象、学校関連支援のまとめです。学生支援緊急給付金、 大学生などが休業の影響でアルバイトの収入が減少し、就学の継続が困難になった場合、住民税非課税世帯で20万円、それ以外で10万円の給付金を受け取ることができます。給付金を受け取るには、大学生の大学などに申請が必要で、支給要件を満たしているかの審査で認められると、日本学生支援機構などを通じて支給されます。在学中の大学などに問い合わせください。奨学資金の貸付基準の緩和と返還猶予です。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少した人への支援として、奨学資金の貸付基準の緩和と返還猶予かっこ返還期限の延長の申請を受け付けます。対象は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した人。受付期間は随時受け付けています。必要書類は所得証明書、収入が著しく減少したと分かる書類、離職書、給与明細書。給与明細書は減少したことが分かるように数ヶ月分の用意ください。貸付は選考委員会で審議して決定します。猶予期間は猶予を希望する月から1年以内の期間、自由が継続する場合は再申請可能です。相談窓口を開設します。今回の新型コロナウイルス感染症の影響で就学が困難な人のために相談窓口を開設します。開設日時は月曜から金曜の午前9時から午後5時。場所、役場学校教育。感染防止のため、電話での相談も受け付けています。電話番号は、電話096-293-3349。役場学校教育課、学務係。電話096-293-3349です。就学援助を受け付けます。新型コロナウイルス感染症の影響で家計が困窮し、学校の復帰、学校教材費などの支払いが困難な場合は、認定基準、学校前年度の当人税所得割額の世帯合計が生活保護基準の 1.0 倍以下を満たさない時でも、直近の収入状況で審査するなど援助できることがあります。就学援助費支払い方法を変更しました。経済的にお困りで公立小中学校に就学させることが困難な世帯の保護者に対して費用の一部を援助しています。就学援助費の支払いは昨年度まで学校から保護者の皆さんへ支払っていましたが、令和2年度より次の方法に変更しましたのでお知らせします。学用金費、保護者の皆さんの口座へ直接振り込みを行います。学校給食費、学校給食センターの口座へ町から給食費を直接振り込みますので、保護者の皆さんから給食費の口座引き落としは行いません。申請から認定までの間は保護者の皆さんの口座から給食費の引き落としを行います。認定後、学校給食センターから返金を行います。役場学校教育課、施設係、電話096-293-3349です。小学校休業等対応助成金、2月27日から6月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の要因として学校に通えない子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給、かっこ人事全額支給の休暇、かっこ労働基準法上の年次有給休暇を除くを取得させた未業務中の助成金です。助成額は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額、括弧日額8330円を上限とする、 申請期限は9月30日水曜日。学校等休業助成金支援金雇用調整助成金相談コールセンター、電話0120-60-3999となっています。分散型避難、避難する際の新型コロナウイルス感染症への対応を忘れずに、大雨や台風など自然災害が発生しやすい時期を迎えました。災害時には断水により水の流水洗浄ができない可能性があることや、避難所など密集した環境下での集団避難により新型コロナウイルスやノロウイルス、インフルエンザなどの感染が拡大するリスクが高まるため、感染予防対策に万全を期す必要があります。避難所が開設されるような災害が発生した場合に備え、事前に災害発生時の対応について考えておきましょう。分散型避難行動判断フローズ、避難の行動に矢印のついた地図が3つあります。まず1番、自宅避難から矢印、親戚や友人の家などへの避難、矢印、町指定避難所への避難、2番目に自宅避難から矢印、地域の公民館などの一時避難所への避難、矢印、町指定避難所への避難、3番、自宅避難から町指定避難所への避難となっております。自宅避難、1-1、市長情報に注意し、日頃からハザードマップなどにより自宅が土砂災害警戒区域や浸水想定区域でないかの確認をしましょう。2、備蓄品の確認や物の落下、転倒防止の確認をしましょう。親戚や友人の家などへの避難、地域の公民館などへの一時避難所への避難、災害時に避難生活が必要な場合、町指定避難所が過密状態になる可能性があるため、可能な場合は安全が確保された親戚や友人の家、最寄りの公民館などへの避難をしましょう。接触機会が増えるため、感染予防対策を行ってください。町指定避難所への避難、災害規模に応じ町が指定した最寄りの避難所へ避難する。車中避難、避難所での過密状態を避けるため、避難所駐車場の車中に避難するものも必要に応じてご検討ください。新型コロナウイルス感染症対策として、避難所での3密を避けるため、避難行動判断フローに沿った避難計画と日頃からの準備をお願いします。町の対応、十分な換気の実施、スペースの確保、避難所内は十分な換気に努めるとともに、避難所間の十分なスペースを確保、カーステーションの活用などに努めます。発熱、咳などの症状がある人への対応、発熱や咳など体調が不良な場合は、速やかに避難所担当職員や巡回保健師などが対応します。避難所に持参するもの、避難所にはできる限りの物資を準備しますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためにも、各自への持参にご協力ください。 チェックリスト、マスク、ナイファイはキッチンペーパーとおゴムなので代用します。常備薬、食料、体温計、ハンドソープや固形石鹸、ティッシュペーパー、ポリ袋など。ハザードバンクを確認しましょう。災害の備えや避難所利用などに関しては、大津町洪水土砂災害ハザードバッグや防災ハンドブックなどをご活用ください。健康状態のチェック、次の症状がある際はご相談ください。1、息苦しさ、強いだるさ、高熱などの症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人で発熱や咳などの症状がある場合、2、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合、連絡問い合わせ先、熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口、電話 096-300-5909、 24時間対応となっております。令和2年度行政区嘱託委員の皆さんをご紹介します。住民の皆さんと役場をつなぐ会議や行政区嘱託委員の行政の推進に関することや町からの文書などの配布、空襲害、災害時の情報提供や、地域内住民の転入、転出の把握など、住民と行政、役場とをつなぐ役割を担っています。令和2年度行政区嘱託委員名簿、行政区、行政区嘱託委員名、電話番号の順でお伝えします。検証は略させていただきます。内巻、中野一郎、096-293-3993。他巻、国立俊信、096-293-6694。三木の、三永忍、096-221-3173。トルコ側、中山純秀で、096-293-4344。岩坂、松本美彦、096-293-3177。瀬田東健、096-293-2592。大林、林田寿司屋、096-294-708。池田、中原学、090-2582-9957。森、吉岡和夫、096-293-6647。上陣内、吉山和子よ、096-293-6524。中陣内、小西隆一、096-293-5017。中津田、西本哲司、096-293-6526。下陣内、超和一、080-1706-7275。マス、山本のりよ、096-293-7014。そのマス、村上博士、096-293-7136。
つまり日曜0962933359王子ビロッキー登録日曜0852735917号竹石清水義美0962935616こちらだと荒木秀夫0962935416緑が丘松永陽一0962935416上汁熊慶二0962935216上汁南吉永哲明0962935736上王子今村俊幸0962935414三鷹の一丁目宮岡俊明0962739923三鷹の二丁目渡辺俊二0962944455三鷹の三丁目西川西津0801791731三鷹の四丁目倉本京吾0960360044906楽天不動定期0962932611号日吉が丘今村弘明09629320906三鷹水源町西津を那須小田東町加古町聖地0962932403式中央松坂佐々木0962932366中学通り吉田和信0908456-6464駅通り室木崎大塚茂道0962922-1266室田松本三井市0962930427北出口小形雄二0962930-8636室田西菅原慶一0962930-5923あけぼの2落ちた0962841729貝塚今村達彦0962930-1010西本近幸0962930-2803下水高本康信0907926-9270下水東甲斐健二0962941948高本船井圭一0962934711下小屋城野義次0962933882上猿渡宇野孝弘0962935867下猿渡宇野義明0962935752ごちょばる中野のじと0801700-3854馬場うと西尾0962938562宮本 トリショウタクマ596-293-4283タカラユウケイツオ096-293-5316カズクエトウツオ096-293-4630コメヤマカネダキンイチ085-273-2425トリジョーカナダ教育096-293-3876松岡薫096-293-5724後藤本田翼096-293-6846五番女田上哲夫096-293-4235神中今村コレッシー096-293-3866下中今村修一090-4517-6369高松永田美希広美希096-293-8651小林高知高野寺096-293-4592今村志村高一096-293-6891杉島西岡裕二096-293-9505杉上岩崎一郎096-293-0395上野原岩下久義096-293-7945現場松永富士096-293-3729富士大奥田康之096-293-0272桜岡森道弘080-8391-9693皆さんよろしくお願いします。ワクワク子育て体罰によらない子育てを広げよう日立から改正児童虐待防止法が施行されました。子供への体罰は法律で禁止されたけど、なんで体罰はダメなの？体罰が繰り返されると、子供の心身の成長、発達に悪影響が生じる可能性があるんだ。科学的にも明らかになったんだよ。じゃあ、人と体罰はどう違うの？では、子供の人格や対応等を伸ばし、社会性を身につけられるよう導くこと、たとえ人のためと親が思っても身体に苦痛や意図的に不快感をもたらす行為だけは体罰になるんだ。そんな時どうする？出かける時間になっても使ってしまう。出かける時間がね、そろそろこの人に着替えよう。着替えたら自分でちゃんと着替えられたね。次はカバンを持ってきてね。だっこ、ひとしきりに声かけてしまうと、何からやってよいのかわからないことがあります。やることを区切って、やりやすいことから具体的に伝えましょう。できたら褒めよう。わかっているけど、何度注意してもいいことを聞いてくれないときは困るのよね。そうだよね。だから子育ての大変さを保護者だけで抱え込まず、みんなで支える社会にならないとね。子育てに困ったら、とにかく相談してね。一人で抱え込まずに相談を。 やったかなと思ったら電話189自動虐待全国共通ダイヤル通話料無料24時間対応子育ての相談は子育て支援センターやアプリ目指しの広がる動画6月1日から開始します。事前予約が必要です。子育て支援センター富山広場電話096-294-951アポリ武蔵野広場電話096-294-7604子育てカフェ地域会電話で一時相談ができます。日時6月25日木曜10時から12時まで登録ペアレントプログラムネットワークヤクザ子育て支援課電話番号096-293-598学校での取り組みなどをご紹介町内小中学校の再開について町では緊急事態宣言の解除を受け子どもたちの健やかな学びを保障することを目指して協議を行い6月1日から小中学校の再開を決定しました。保護者の皆さんや児童生徒の皆さんには今後のご負担やご心配をおかけしますがご理解の上各家庭での感染症予防対策にも引き続きご協力いただきますようお願いいたします。なお大津町教育の日は新型コロナウイルス感染症の対策のため当分の間中止します。6月1日から再開しました児童生徒の心鳴らし震災鳴らしのために段階的に教育活動を行います。6月1日月曜日から4日木曜は児童生徒を2グループに分け学びの分散登校を行います。給食はあります。6月5日金曜からは一斉の通常登校を行います。給食はあります。夏季休業の変更児童生徒の学びの保障を図るために夏季休業日を変更します。夏季休業日8月11日火曜日から21日金曜日まで児童生徒の受け入れ6月1日月曜日から4日木曜までに自宅において一人で過ごすことになる児童生徒の受け入れを各学校で実施します。詳細は教育委員会から保護者の皆さんにお知らせします。アプリの導入臨時休業期間の長期化に伴い児童生徒の家庭学習用に e ライブラリーアドバンス学校と保護者の総合連絡用に連絡アプリを全学校に導入しました。詳細な運用方法などは各学校から保護者の皆さんにお知らせします。問い合わせ先は役場学校教育課学務係電話096-293-3349まで。連載人権シリーズ輝く人権新型コロナウイルス感染症に起因する人権への配慮について広報大津4月号でもお知らせしましたが新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い感染者やその家族など関係者への心ない言動職場でのパワハラなど不当な扱い不傷被害などが国内で報告されています。加えて医療関係者や 社会機能が維持のため業務に従事されている人に対して誤った情報に基づく不当な差別、偏見やいじめなどの報復等も見られています。また全国に緊急事態宣言が発出され、外出自粛の要請などにより自宅待機やテレワークなど自宅で過ごす時間が増えたことで、生活不安やストレスや DV や虐待などが起こり、離婚問題に発展するなど、家庭内での家庭間でのトラブルも増えています。県内でも SNS などで誤った情報を拡散するなど、住民の不安を煽る特殊案も発生しています。確かな情報による人権侵害を防ぐため、正確な情報に基づく冷静な行動をお願いします。被害に遭った人、お困りの人は、人権侵害などの被害に遭った人、お困りの人のため、随時人権相談を受け付けています。なき人権推進課、または法務局までお気軽にご相談ください。熊本地方法務局、あと大津支局、電話5696-293-2272、平日です。みんなの人権110番、電話0570-003-110、これも平日となっています。子どもの人権110番、電話0120-007-110、平日です。女性の人権ホットライン、電話0570-070-810、平日となっています。外国語人権相談ダイヤル、電話0570-090-911、平日となっております。問い合わせ先は役場人権推進課、人権推進係、電話0962937920。連載人権シリーズ企画25、きらめく人。今回は大島市男女共同参画審議会委員鶴武義さんです。私は民政児童委員協議会からの推薦を受け、昨年12月から男女共同参画審議会に参加しています。審議会は15人、男性7人、女性8人の委員で構成されており、1月に初めて参加した会議では、事業報告として人権を考えるみんなの集いでも先住コンセプト総主張や、町内中学3年生への男女共同参画に関係する内容の朝の読み聞かせ活動についての報告などがありました。3月にも会議が予定されていましたが、この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となり、また審議会の本質や活動内容など十分な理解をしないまま、この原稿を執筆することになりました。私は教職員 OB ですので、学校教育の場での男女平等教育についていくつかの思いがあります。まずは各種名簿ですが、以前は男子が先に記載されていたものが、現在は男女混合名簿が主流となりました。男女別学の技術家庭科、技術分野、家庭分野が小学へと変わってきました。台東区はハーフパンツで統一され、小学生のランドセルも赤と黒から個人の好みでカラフルになってきました。そして標準服も、男子はズボン、
女子はスカートという限定ではなく、個人で選択が可能な時代に変わりつつあります。弊社以外では男女平等の意識が少しずつですが芽生え始めているのではないでしょうか。私も良くながら各方面での活動を通してみんなが生き生きと暮らせるお手伝いをしたいと思います。時は5月半ば、県内でも新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請が解除されました。学校も再開されるようですが、まだ不透明な部分も多く予断を許さない状態、状況です。早く収束することを願っています。大妻市男女共同参画川柳コンテスト2000、なぜ褒める夫の一人、私には。原野瑞希さん。問い合わせ先は役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話0962937920。環境プレス、レジ袋の有料化スタート。すでに実施されている店舗がありますが、7月1日より全国一律でプラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化が始まります。これは海洋プラスチック製ゴミや地球温暖化などの環境問題を受けて、私たちでプラスチックの過剰な使用を抑制し、ライフスタイルを見直すことを目的として実施するものです。環境問題を自分のこととして考え、マイバッグを持ち歩く習慣を身につけるなど、私たちができることから始めてみましょう。環境美化の日を中止します。町では例年6月と10月に大妻市環境美化の日を設定し、町内全域に環境美化運動を実施していましたが、6月につきましては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止とします。なお10月の環境美化の日については改めてお知らせします。ゴミ減量化補助金、家庭から出る生ゴミ減量化のため、電動生ゴミ処理機などの購入費に補助制度があります。家庭から出るゴミのうち約4割が生ゴミで、そのうちの約8割は水分と言われています。生ゴミ処理機などを使えば、その水分のほとんどをなくすことができ、ゴミの減量化につながります。また、乾燥した生ゴミは肥料などとして使うことができ、経済的にも有効です。購入をお考えの場合は、補助制度をぜひご利用ください。対象製品、補助率、補助上限額の順でお伝えします。電動生ゴミ処理、3分の2、4万円。コンパクト瓶、2分の1、3000円。段ボールコンポスト、2分の1、500円。となっております。問い合わせ先は、役場環境保全課、環境保全係、電話0962933113まで。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、株式会社 KS 泉、健康、快適、環境をサポートする。私たち株式会社 KS 泉は昭和5年熊本市において医療衛生用品を卸し、泉商店として創業しました。昭和40年第1項、 取り扱い商品の幅を広げ、現在では医療衛生用品のほか、日用品、家庭用品、ベビー用品、介護用品、健康食品、ペット用品と幅広いカテゴリーを扱い、専門性と汎用性を兼ね備えた卸として九州一円に販売地域を広げるに至っています。大津町には平成7年に大津支店開設、平成16年には本社を大津支店に移転しました。平成17年に社名を KS 出雲に変更し、健康快適環境をサポートするのスローガンのもと、地域環境に配慮し社会に貢献できる会社を目指しています。代表取締役社長高野江和夫さんの写真が載っております。企業概要、所在地大津町室1730、上州卸売業、従業員数36人、事業内容、医療衛生用品、日用品、家庭用品、ベビー用品、介護用品、健康食品、ペット用品の卸売、連絡先、電話 096-294-2111。 町の話題、多くの皆さんからの支援に感謝。町にマスクなど物資の寄贈、新型コロナウイルス感染症対策用として数多くの企業または団体から町に対してマスク約3万枚をはじめ、フェイスガードなどさまざまな物資の支援をいただいております。5月25日現在です。いただいたマスクは町内の医療機関や福祉施設、介護施設に送られました。また感染拡大のご協力いただいている飲食店や宿泊業などの事業者の皆様や住民の皆様には心より感謝申し上げます。菊池法人会会長山下和孝さんとマスクを受け取る家入り町長の写真が載っております。今回ご支援いただいた企業や団体の一覧を紹介します。5月25日現在です。熊本国際空港 NOM コーポレーション福祉法人日本ダウン症協会熊本市、ハブ東京エレクトロン九州、高橋酒造ハブ、上村エンタープライズ一社、ハマコンハブ、KS 出雲同、リアモア中央加炭工業ハブ、ハブ、東部開発ハブ、キライズ、この他にも住民の皆さんや県や国など多くの支援をいただいております。ありがとうございます。子どもたちの健全育成を願って、町地域組織活動クラブから子どもたちを、町地域組織活動クラブが4月28日、町内の小学4年生436人を対象に光るキーホルダーを寄贈しました。これは同クラブが児童館とともに児童らの健全育成を願い毎年行うもので、キーホルダーには防犯標語も添えられています。同クラブは町人権啓発福祉センター、児童館の運営を手伝うボランティア団体です。 同所で行われる行事を1年に6回程度、児童館と共同で開催し、地域の子どもたちのために活動しています。キーホルダーを吉良教育長に手渡す町地域組織活動クラブ会長の松永優子さんの写真が載っております。新庁舎建設レポート。免震基礎のモックアップ、試作品の経験を実施しました。3枚の写真が載っております。1枚目、ベースプレートとなる鉄板を取り付け、コンクリートを流し込む。2枚目、ベースプレートを取り外す。実際の工事では取り外さない。3枚目、コンクリートとベースプレートの間にどの程度空洞があるのかを確認する。以上です。新庁舎は基礎免震構造のため、地震などで力が集中する免震装置のモックアップ、試作品の経緯による実在試験を行いました。免震装置を設置するベースプレートとコンクリートの間に空洞が多いと構造上の欠陥となります。実際の現場ではベースプレートを取り外して確認できないため、4月14日15日に確認作業を行いましたが、判断基準の全てを満たすことができなかったため、17日18日に改良した再試験を行い、全ての判断基準を満たすことができました。ただいま 17% の完成になっております。
オーズインフォメーション。例、令和2年度国民健康保険税の納付送付と制度改正。6月中旬に国民健康保険税の納付書を郵送します。年間保険税額を6月から令和3年1月までの8期に分けた納税通知書を6月中旬に郵送します。また年金から保険税が返戻されている人については、10月以降の決定金額を記載した通知を発送します。納税通知書にはその世帯の国民健康保険加入者の氏名が記載されています。勤務先の社会保険などに加入している人が記載されている場合は、国民健康保険からの脱退の届け出をしていない可能性があります。必ず確認をお願いします。なお、年間の税額決定後に同じ世帯の国民健康保険の加入者に移動、社会保険への加入や転出などがあった場合は、変更後の納付書を後日送付します。納税通知書には納期ごとに納入期限が定めてありますので、納期までに保険税納付にご協力をお願いします。全国のコンビニエンスストアでも納期です、ね。今回の改正法、保険税負担軽減の対象となる人の範囲が拡大します。国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。均等割額に保険者一人一人にかかる金額、平等割額、1世帯ごとにかかる金額、軽減については3つの区分、7割軽減、5割軽減、2割軽減に限定されますが、令和2年度から2割軽減および5割軽減の所得基準が見直され、軽減の対象となる人の範囲が拡大されます。ただし、所得の申告がない場合は、基準を
下回るかどうかの判断ができないため、制限対象となります。令和元年度分の申告をお忘れもしくは、税務課で住民税申告を行ってください。所得税が課税される場合は、一税務署で所得税申告をお願いします。保険税軽減基準額。区分、判定の基準となる世帯主と被保険者の本人所得合計額。令和2年度見直し後、7割制限、33万円以下の世帯。令和元年度、33万円以下の世帯。5割軽減、令和2年度見直し後、33万円プラス、非保険者数かける28.5万円以下の世帯。令和元年度、33万円プラス、非保険者数かける28万円以下の世帯。2割軽減、令和2年度見直し後、33万円プラス、非保険者数かける52万円以下の世帯。令和元年度、33万円プラス、非保険者数かける51万円以下の世帯。国民健康保険税の課税限度額引き上げ。国民健康保険税は課税の上限が設定されており、これを課税限度額と言います。令和2年度は医療給付費分を3万円引き上げます。医療保険下分63万円。後期高齢者支援金等課税分19万円。介護納付金課税分17万円。合計99万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、減収があった人への減免制度は6ページをご覧ください。問い合わせ、役場税務課住民税係、電話096-293-3117。歯周病、定期的に歯周病検診を受けましょう。歯の定期検診は受けていますか。歯周病をこのままにしておくと、歯がずらつき、痛くて切れなくなり、最後は歯が抜けてしまいます。食生活や社会生活などに支障をきたし、全身の健康にも大きな影響を及ぼします。私では、歯周病予防を目的に、指定医療機関で歯周病検診を実施しています。対象者となる人は、ぜひ、その機会に、歯周病検診を受け、お口の中から健康づくりに取り組みましょう。対象者、今年度に満40歳、50歳、60歳、70歳になる人、対象者に6月上旬に個別で通知を送付しています。ただし、受診当日に住民票が間違いない人は対象外です。期限10月31日土曜、自己負担額1000円、受診金のもの、歯周病検診票、個別通知の中に送付しています。保険証、治療などを行う場合は必要になることがあります。内容、お口の健康チェック、歯肉の検査、ブラッシング相談、結果説明など、指定医療機関、個別通知や町のホームページをご確認いただくか、役場健康保険課健康推進係までお問い合わせください。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係子育て研究センター内、電話096-294-1075。ピロリ菌、ピロリ菌抗体検査の費用を助成します。ピロリ菌とは、胃の粘膜に住みつく細菌です。
家に引き起こし、胃潰瘍や胃がんの原因となることがあります。その一人に感染しても多くの場合は症状がありません。町では良い菌の感染の有無を調べる検査費用の一部を助成します。この検査はピロリ菌感染がある人が除菌治療を受けることで将来胃がんにかかるリスクを減らすことを目的としており、胃がんそのものを見つける検査ではありません。検査後も除菌治療の費用の助成はありません。感染がないと判定された場合も定期的に胃がん検診を受けましょう。自己負担額10人期限11月30日月曜、対象者40歳以上、年度末年齢で町に住民票がある人、次の人は対象になりません。明らかな上部消化器症状があり、または住民票の疾患が強く疑われる人、もしくは治療中の人、または住民票の手術歴がある人、過去にピロリ菌を除菌もしくは検査をしたことがある人、検査の流れ、位置、町、子育て健診センター窓口に申請書を提出する民間児さん、2、指定医療機関を予約する、血液検査または尿検査を選択、3、医療機関で検査を受ける、後日結果通知を受け取る。指定医療機関一覧、医療機関所在地の連絡先の順に読み上げます。アライクリニック西区の研究員0962932355、アルファ病院大津0261129、0962935000、熊本セントラル病院研究センター0955096293055、抗菌体クリニック0172401、0962928888、千葉県内科クリニック0550962932050、佐藤院0377701、0962932550、加瀬田クリニック0156096932521、カシロクリニック大津1212-27、0963403228、カルネジカ整形外科院大津1177、0963293200、野沢院清水5782、0963293800、花塚クリニック清水196-19、0963282-8555、出願院大津1210-6、0963293771、宮本内科院0539-10、0963293700。問い合わせ、夏場休校福祉課健康精神係子育て健診センター内、電話0963294-1070。研修会、同じ年度ステレオや家庭等就業支援研修会について、治療や家庭のための新人支援研修会を開催します。募集対象者、治療すべてを満たす人、県内の治療や家庭の親、子、家事の人、熊本市在住の人を除く、希望する研修会の全日程に
しつけた構えで、日本を比較的に意欲のある人、講座内容を一致、介護付き付き、自転車精神、プラス、介護付き付き、自転車対策、全18回、2、ワード研究、プラス、エクセル関心設定講座、全6回、3、下女子、プラス、下ジムスペシャリスト講座、全16回、受講日時、1、1月24日から11月25日までの水曜日、毎日水曜日を除く、午前7時から午後4時、2、10月4日から12月13日までの日曜日、11月22日を除く、午前9時から午後4時、3、9月12日から1月16日までの土曜日、10月10日、12月26日、1月2日を除く、午前9時から午後1時、もう1日間、1、6月10日金曜、2、7月1日金曜から9月23日金曜、3、7月31日月曜、場所、1、福陽町中央公民館、2、アビリティスクールマリーネット、3、西井楽観熊本。申し込み役場付き者福祉係電話 096-293-3510、問い合わせ、県母子家庭等就業自立支援センター、電話 096-931-6736。 介護、介護保険料の改定があります。令和2年度介護保険料納入通知書、介護保険料額決定通知書を65歳以上の人へ6月中旬に発行します。これは平成31年令和元年中の施設などに基づき算定された介護保険料額と支払い方法のお知らせです。また令和元年10月からの消費税増税に合わせた国の政策により、非課税世帯の人第1段階から第3段階を対象に保険料の軽減を行っています。保険料段階、第1段階対象となる人、生活保護受給者、町民税非課税世帯かつ本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額、その合計が80万円以下、前年度3万375円、今年度2万4300円。第2段階、収入税非課税世帯各本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円にて120万円以下、前年度48,600円、今年度45,000円。第3段階、町民税課税世帯各本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円超え、前年度58,725円、今年度56,700円。問い合わせ、役場会社介護保険課介護保険係、電話 096-293-351。 個人番号、マイナンバー通知カードが配布になりました。
マイナンバーの通知カードはマイナンバーをお知らせする書類として発行されておりましたが、5月25日をもって廃止となりました。ただし通知カードに記載されている住所や氏名などが住民票に記載されている事項と一致している場合は、即日マイナンバーを証明する書類として使用可能です。住所などは記載事項の変更はできません。廃止後はマイナンバーを証明する書類、ナンバーカード、マイナンバー記載の住民票、住民票記載事項証明書、通知カード記載されている住所や氏名などが現在の住民票の情報と一致しているものに限り、個人番号通知書、仮称マイナンバーが新規に付番された人は、個人番号通知書が送付される予定です。紛失などにより再送付はできず、住所などの記載事項の変更もできません。また個人番号通知書は住民へマイナンバーをお知らせするもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。通知カードはマイナンバーカードを交付する際に返納が必要です。申し込み問い合わせ、役場住民課住民係、電話0966293-3112。情報公開、町長公開書公開、令和元年度下半期町長公開書は、町長が町を代表して行政を執行するために外部との公開上必要な政治として求められているものです。辞職にあたっては、公示町長公開書辞職基準に関する規定に基づき、高い通年上罰則の通りで対象分に留めるよう配慮しています。令和元年度下半期の主な施設は、町代表として参加した各種イベントの会費や町関係団体との分断会費などです。これらの公開費について、詳細を知りたい場合は情報公開で申請ができます。町ホームページにも詳細を掲載しています。年齢、件数、金額、主な内容の順に変化が入っています。会費24.12万5500円、主な内容、令和元年度大地の教会総理会、令和元年度企業と学校との情報交換会、大地町認定委員自動委員政治会総別会、令和元年度大地町振興会青年部忘年会、大地あけぼの会、12月例会および懇親会、新春生誕式疑惑、大地町商工会新年祝賀会、認定児童委員との行政懇談会、希望児童タリークラブ新年会、大地町企業と町行政との懇談会、東熊本青年会議所新年雑誌交換会など、懇談会費3件15,000円、主な内容、2019年度本田熊本公式野球部入会、熊本県一般農業協同組合の南阿蘇部署運営委員会懇談会、JA 酪農部会役
中に訓練され、定職金4000、2万円、内容、株式会社、キャプテック、熊本、工場、中高式、新五屋地区、みんなの家完成を祝う会、熊本、金融、株式会社、楽天式、高尾の公民館、学生式、教育金、4000、2万円、各種委員などの志望者の相談、設備費1件1080円、指宿市との交流事業に使う設置費、社員2000、8856円、町事業に使う司会者へのお礼の品代など、その他2件、18813円、当時、政治用、中高大、指宿市との交流事業に至る、町 PR 品代、合計、件数40件、金額、209,249円、問い合わせ、役場総務課人事秘書係、電話0906-293-3111。募集、令和2年度会計年度任命職員を募集します。職種と勤務地をお呼びします。社会福祉士包括支援センター、介護支援専門員包括支援センター、学校支援員、町内小中学校、特別支援補助員、看護師、町内小中学校、歯科衛生士、研修、子育て研修センター。申し込み期限、6月15日月曜、受付時間、午前9時から午後5時、と、日、祝日を除く。申し込み方法、職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書、お寿司を役場協議課に提出してください。運用開始7月1日水曜以降。その他、1、申し込み者については、面接を実施する予定です。2、勤務条件などで各種保険に加入することになります。3、報酬は、職種により月額、日額、時間額となります。4、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、役場総務課人事秘書係、電話0906-293-3111。暮らしの伝言版、こちら、お知らせ、新婚を迎えるご夫婦へ、新婚夫婦表彰の受付を行います。対象者、1、昭和45年1月1日から12月31日に結婚し、今年中に満50年を迎える夫婦。2、昭和45年以前に結婚したが、新婚夫婦表彰の申し込みをしていない夫婦。受付時間、午前9時から午後5時15分と日時は除く。申し込み期限、7月10日金曜日、熊本日日新聞社の新婚表彰交付に合わせ、新婚式典を開催し、記念品を贈呈します。式典開催日時、7月3日木曜日、午後3時、場所、障害学習センター文化ホール。本省の申し込み希望者は、熊本日日新聞紙面で名前が掲載されます。紙面で紹介することで、新婚を迎えられたご夫婦を
お祝いすることを目的としていますので、ご了承ください。問い合わせ先は介護保険課、介護保険係、電話 096-293-351、 児童手当現況すべて提出の月です。児童手当を受けている人は毎年6月中に現況届を提出する必要があります。現況届は手当を引き続き受給できるかを確認するためのものです。提出がない場合は6月以降の手当が受けられませんのでご注意ください。提出書類などの案内については手当を受けている人に直接郵送します。今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため郵送での届け出を受け付けします。窓口の混乱混雑を防ぐためにも郵送での届け出にご協力ください。問い合わせ役場福祉課福祉係、電話 096-293-3510。 新しい保険証を発行します。新しい国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を会に書き留めて7月中に郵送します。役場窓口での交付を希望する人は必ず6月24日金曜までにご連絡ください。交付は7月13日月曜からの予定です。問い合わせ役場健康保険課、国保医療係、電話 096-293-3114。 心の健康相談、町では心の健康相談日を設け、保健師や看護師が電話相談や内緒相談を受けます。また県精神保健福祉センターでも心の健康相談窓口を開設しています。現在は感染症対策のため特別電話でのご相談にご協力ください。なんとなく体調が優れない、体の症状について相談したい、健康について心配しているなど相談してみませんか。個人情報や個人の秘密は深く守られますので、身近な窓口として気軽にご相談ください。町子育て研究センター、日時毎週月曜日祝日年末年始を除く午前9時から午後3時、電話番号電話 096-294-1075、 熊本県精神保健福祉センター、日時平日祝日年末年始を除く午前9時から午後4時、電話番号電話 096-386-1166、 感染病問題相談支援センター臨病開設、県では感染病回復者及びそのご家族の相談と支援を目的に熊本県社会福祉士会に委託して4月1日に感染病問題相談支援センター臨病を開設しました。感染病回復者及びそのご家族の相談に応じて支援を行います。開所時間午前9時から午後4時の日祝日を除く、問い合わせ感染病問題相談支援センター臨病、電話 096-365-7606。 6月22日は大旅行法により被害者の名誉回復および追悼の日、感染病の患者であった皆さんの追悼慰霊名誉回復のため、6月22日は大予防法により被害者の 命令開始及び追悼の日と定められています。平成13年5月の熊本再終結以降、ハンセン病問題は大きく進展しましたが、その後もホテルでの宿泊拒否事件が発生するなど、未だ差別意識の解消などの課題が残されています。他人事としてではなく、自分自身のこととして受け止めながら、すべての人の人権が尊重される社会を実現するよう努めていかなければなりません。ハンセン病について詳しく理解することが、偏見や差別をなくす第一歩です。無人航空機による農薬散布、無人ヘリコプターやマルチローター、ドローンなどの無人航空機による農薬散布などを行う場合は、国土交通大臣の許可、承認と県への散布計画の提出が必要です。散布にあたっては基本ルールを守り、周辺住民や蜜蜂の近くなどに農薬が飛散しないよう注意してください。詳しくは県農業技術課または県北広域本部福祉地域振興局農業普及振興課までお尋ねください。問い合わせ県農業技術課、電話 296-333-4381。 公園講座、子どもの発達セミナー無料、講師は心理療法カウンセラーとして、また思春期の子どもと向き合う大人たちの会である日向ぼっこの会の代表や通信制高校の副校長として、多角的な視点から子育てに悩む親たちと語り合い、悩みを共有されています。今回はそれらの学びの中から見えてきたことを、通信制高校で学ぶ子どもたちの姿に交えて話をします。日時6月23日の午前10時から正午、場所、町障害学習センター2階、中会議室。内容、さまざまな子どもとの付き合い方。不登校、発達障害の子どもたち。思春期の子どもと向き合う大人たちの会。日向ぼっこの会、代表兼指定館高等学校副校長清田和弘さん、その他活字も行っています。希望者は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ役場福祉課、障害福祉係、電話 096-293-3510。介護予防フットケア教室。足のケアは重要な介護予防の第一歩です。年齢を重ねると、足底部の感覚、機能の低下、筋力低下、バランス能力低下から転倒などにつながります。毎日何気なく使っている体の一部、足元から学び直しませんか。新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては実施中止となる場合があります。ご了承ください。開講日、全5回、6月23日火曜、6月30日火曜、7月1日火曜、7月14日火曜、7月21日火曜。講座時間、午後1時30分から3時30分。場所、老人福祉センター仲裁室。対象者、60歳以上の町民10人程度。定員になり次第、締め切ります。持ってくるもの、医療具、お茶、2回目。バスタオル1枚、
タオル一枚、手鏡、腕締めをつけて、活動しやすい服装でご参加ください。申し込み、問い合わせ、介護保健課、介護予防係、町地域包括支援センターへ、電話 096-292-0770、ペアレントプログラム説明会、子どもの困った行動にお悩みではありませんか、できるところを見つけて、踏めるコツを学びませんか、ペアレントプログラムは、つい叱ってしまう、子どもが言うことを聞いてくれないなど、子育ての難しさを感じる方々が、子どもの行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てを切る自信を、していることを目的とした全6回のプログラムです。今回は簡単な説明会を開催します。日時6月6日土曜午前10時から正午、場所町障害学習センター2階中会議室、参加料無料、その他各自も行っています。希望者は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、白川園相談支援センター1番星、電話 096-284-4211、 道の駅大津、営業時間のお知らせ、物産館工芸館、午前9時から午後6時まで、パパウチレストランよかよか、午前10時から午後6時まで、オーダーストップ午後5時30分、パパウチレストランよかよか、毎月29日は肉の日限定メニューを準備しております。毎日数量限定で入荷中、生産者手作りの熟芋いきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう、各種販売。6月26日、金曜日から28日、日曜日まで。道の駅大津お客様感謝祭。プレゼント企画、広報プレゼント係まで、はがきまたはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、希望するプレゼント名、5、高校大津への意見や感想、記入の上でご応募ください。A、大津の取れたて野菜を2人、B、ドアスと熊本ホームゲーム、A 鉄共通点を3組6人。応募先、はがき、郵便番号 869-1292、大津町役場。6月25日木曜日、午前11時59分、当選発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。問い合わせ、電話 096-294-1600、 安全安心大津町、お熊本県県警シンボルマスコットユッピー、ユッピーのワンポイント、怪しいなと思ったら遠慮なくお住まいの市町村や警察署にご相談ください。身に覚えのない商品の送り付けに注意。新型コロナウイルス感染症に臨場した際、心当たりのない封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅配便で届いたという事例が確認されています。
もし身に覚えのない心身が送られてきた際は、慌てずに落ち着いて対応してください。慌てて事業者に連絡したりせずに、商品を使用せず保管し、14日間経ってから処分しましょう。引き取りを請求することで、7日間に短縮できますが、事業者に電話番号を知らせてしまうです。商品について、売買契約を結んでいない場合、売買契約は成立していません。お金を払ってはいけません。事業者に連絡する必要もありません。送付があった日から、事業者の引き取りがないまま、14日間を経過したときは、商品を自由に処分しても構いません。その後、事業者に応じる必要もありません。商品について売買契約を結んでしまった場合、契約書面を受け取ってから、8日以内であれば、通輪ボフが可能です。書面を受け取っていない場合は、いつでも可能です。給付金を予想した詐欺に注意。新型コロナウイルスの経済対策である、特別定額給付金、仮称の概要が発表されています。総務省などをかかった電話でお金詐欺などの発生が予想され、他県ではすでに給付金を予想した不審なメールも確認されています。被害に遭わないために次のことを徹底してください。お金を請求されたら詐欺と疑う。在宅時でも留守番電話に設定する。安易に住所、氏名、口座番号、暗証番号などを教えない。入力しない。刑法犯、認知件数、令和2年4月集計。区分、法部署、本年累計87、4月中23、前年比-42、うち大津町、本年累計19、4月中5、前年比-40。主な発生犯罪、万引き、車上狙いなどの窃盗致死事件が発生しています。交通事故料金、令和2年4月修正。大津署管内、発生件数、本年累計61、4月中12、前年比-20、うち大津町、累計19、4月14、前年比-2、死者数、大津署管内、1、0、0、うち大津町、1、0、プラス1、勝者数、大津署管内、83、17、-29、うち大津町、20、5、-4、死者数は30日以内死亡の場合です。大津警察署、電話096-294-0110、町の相談、6月、新型コロナウイルス感染症の影響で、変更、中止の可能性があります。相談、 日時、場所、頂戴人の順にお読みします。心配事相談、6月1日月曜日、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、太田敦子、諏訪輝美、6月2日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、豊住幸男、6月9日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、太田敦子、諏訪輝美、6月23日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、江藤修一、指導と指導、6月30日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、井口典子、木原梅野、7月6日月曜日、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、野田敦子、宇佐川久子、心配事児童相談、6月16日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、野田敦子、宇佐川久子、身体障害者、知的障害者相談、6月1日月曜日、13時から16時、老人福祉センター、宮崎恭一、北村豊子、7月6日月曜日、13時から16時、老人福祉センター、鎌田悦子、北村豊子、人権啓発福祉センター、電話096-293-7920、老人福祉センター、電話096-293-2027、行政相談、新型コロナウイルス感染症の影響により、今月は中止とさせていただきます。法律相談、予約がいります。6月12日、金曜日、10時から12時、住民相談室、熊本県弁護士会、6月26日、金曜日、10時から12時、住民相談室、藤本一郎、年金相談、予約がいります。6月19日、金曜日、10時から15時、住民相談、年金事務所相談、役場住民課電話番号、096-293-3612、教育相談、予約がいります。毎週月曜から金曜、8時30分から17時、教育支援センター、教育相談員、教育支援センター電話、096-293-2230、物忘れ相談、予約がいります。6月18日木曜日、9時30分から12時、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター、雇用相談、毎週火曜、金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時、障害学習センター2階、 雇用相談、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、新型コロナウイルス感染症の影響による電話相談のみといたします。消費生活相談、火曜、金曜は、大島市、電話、09-293-3111。月曜、木曜は、日曜まで、電話、096-293-2112。水曜は、西原村、電話、096-279-3111。で、消費生活相談を受けることになります。地域包括支援センター、電話、096-292-0770。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんの名前、住所、の順に、軽症略で使用します。古庄蓮、陸さん、木の水、後藤信之、優奈さん、大津、古沢拓也、優真さん、室、今村淳也、樹夫さん、池田、高本則明、高木さん、清水、西井と祐樹、和樹さん、大津、松尾祐樹、日向さん、室、今井慎太郎、たけるさん、大津、松本豊、さっきさん、室、高津博則、美子さん、森、赤坂深津、神奈さん、室、高津企業、かなたさん、杉水、藤原健太、雄星さん、室、畑中博之、かなさん、王子、出口亮、武蔵さん、杉水、お悔やみ申し上げます。死亡者氏の満年齢、住所、の順に、軽症略にて、読みます。栗木正宏、90歳、室、水島由衣の86歳、町、古荘忠志、78歳、平子、人気和子、89歳、高尾野、高田和孝、73歳、岡松、高津縫子、80歳、藤井、大村康二、94歳、矢後川。今村吉夫、90歳、矢後川。大谷康秀、69歳、木の水。大田黒山、89歳、森。西本と木の水、92歳、中島。菅原愛子、96歳、室。お誕生、お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和2年4月10日から、令和2年5月9日届けるようです。町のカレンダー、6月。新型コロナウイルス感染症の影響により、変更の可能性があります。1日月曜日、 大図書書館週刊2日火曜日町運動公園休園3日水曜日役場窓口証明業務の延長19時まで5日金曜日大津図書館休館8日月曜日大津図書館休館9日火曜日手話通訳設置町運動公園休園10日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで15日月曜日大津中央公園調整会議令和2年7月分17時30分から子育て健診センター待機施設等申請受付開始令和2年7月分一部利用制限の可能性がある大津図書館休館16日火曜日町運動公園休園17日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで22日月曜日大津図書館休館23日火曜日子どもの発達セミナー10時から12時まで障害学習センター手話通訳設置日町運動公園休園24日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで29日月曜日大津図書館休館30日火曜日町運動公園休園7月1日役場窓口証明業務延長19時まで休日当番に薬局6月当番日は変更される場合があります。最新情報は福祉広域連合消防本部指令センター電話 096-232-9331 でご確認ください。マスの銀行です。令和2年4月マス分人口3万5258人プラス96人男1万7386人プラス64人女1万7872人プラス34人世帯数1万4846個プラス73世帯出生22人死亡24人転入304人転出過去97人増減は前列期となっています。クローズアップを応じずにこの一瞬に生きる後悔しない人生を広く大輔さんです。保育園や学童の職員として働きながらキックボクシングのプロ選手としても活躍している広津大輔さんのクローズアップ。新型コロナウイルス感染症の影響で町内の小学校が休校となり働く保護者に代わって児童を預かる学童の存在は通常時よりも大きくなっている。広津さんの働く学童も毎日約50人の子どもたちが利用して感染予防に努めた中で 勉強や遊びを楽しんでいる。学童で働き始めたのに、友人に紹介されたアルバイトがある。もともと子供と触れ合うことが好きで、短期間だけのつもりだったが、子供たちと触れ合う楽しさに改めて気づき、職員として働くことを決めた。子供たちの日清月歩の成長を感じられるのが楽しい。と語る、広津さんは、子供一人一人に目を配る姿勢は、周りにも評価され、今では責任者を任されています。優しい広津先生のもう一つの先生、プロのボクサーは、ジムの入会から1年後、60キロ級でも全国制覇を決め、プロデビューを果たし、7戦6勝1敗、合計王を躍進を続けています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響は、一夜にも、予定されていた2つのタイトルマッチを延期になり、現在はジムには行かずに、復練習でき、体を作る時期だとポジティブに考えるようにしています。と常に前向きな姿勢を示されます。キックボクシングの魅力は、絶対に負けないという気持ちがぶつかり合うことです。ただ、試合前に見慣れつけられるような場合に、目を合わせます。と遠慮します。格闘技にケアを突き抜き、青にひざぶりを切らい、頬骨が感動した。鼻は頬骨に曲がる怪我をしたことに、子供たちを怖がらせないか心配しています。子供たちの誕生日会で、お気に入りなウクレレを披露した。憧れてウクレレを始めたこの世に、人柄と人望が伺える。優しさと強さを兼ね備える広津さんは、これからも町の宝たちを大切に育ててくれることだろう。試合で対戦相手と対峙する広津さんの写真が載っています。優しい先生の時とは違った表情を見せています。羊の声、新型コロナウイルス感染症がようやく全国的に収束へと向かい始めました。一方で6月になり、大雨などの自然災害が起きやすい季節に突入しました。避難所では密集、密接、密閉の3密が起こりやすいため、安全が確保できれば自宅待機や親戚宅への避難するので、臨機応変に対応しましょう。こんな状況で災害までとは考えたくはないのですが、もしもの時に命を守るために準備だけを怠らないようにしていきます。